リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
まあ、この世の中というか私たち人間というのは、まあ、2つのものからできているというか、まあ、1つは体というか、あとは目に見えない心とか魂でできているのであります。両方とも私たち自身であります。まあ、その体というのはこの世界とつながっています。そしてこの世界の中の、いろいろな社会ともつながっている、他の人間ともつながっているということです。で、まあ、体とその心というのは一つになっているのが当然でありますけれども、それがこう分裂している状況になるといろいろとややこしいことが起こるのであります。まあ、これは体と心ということですけれども、この生き方もですね、私たちの生き方も、まあ、この体中心の生き方というか、まあ、この世中心というか社会中心の生き方と、もう一つは霊的な生き方、それは、まあ、神様中心の生き方、まあ、その二つに分かれるのであります。もちろん、どちらが良くてどちらが悪いということではありません。神様がこの体もこの世界もこの社会も与えてくださったものです。で、神様がこの世界でお互いに愛し合い、助け合い、そして許し合い、支え合って生きる、そのように願っておられるので、その生き方を私たちはしたいと思うんですね。けれども、私たちはあんまりにもそれにとらわれすぎて、もっと大切な神様との関係を忘れてしまう場合があるということですから、まあ、理想的には、まあ、神様 50%、 この世 50%、まあ、バランスをとってこう生きるというのが一番良いことだと思います。けれども私たちはどうしても見える方に、重きを置いてしまう。ですからやっぱりこの世のこと、この世の人間関係、この世の価値観、この世のいいもの、またこの世の嫌なもの、この世のダメなものというものにこう目を留めてしまって、それに引きずられてしまっている状況が残念ながらあるんですね。まあ、私たちは自分では神様 50%、 人間というかこの世を 50% と思っていても、実は神様 10% になって、この世を 90% にハッと気がついたらなっているという場合もあるということです。ですから、そういう私たちに対して、いやいや、あなたはもっと神様のことを、この霊の世界のことを、見えない世界のことを考えないといけませんよ、神様は、教えられるのであります。今日のこの聖書の箇所も、そういう一つの象徴的な事件が起こる、まあ、事件というほどではない、まあ、よくあることの一つでありますけれども、イエス様がこの一人の人とかある一家に行くのです。マルタという女の人、そしてマリアという女の人、まあ、もう一人この家には兄弟でですね、男の兄弟がいて、一度死ぬんですけれども生き返るという、このイエス様が奇跡を起こされるこの家ですね。ですけど、まあ、そのお兄さんの方は今日置いておいて、このお姉さんと妹の二人のことを取り上げているのです。イエス様が来られたというので、イエス様だけではない、他の弟子たち、まあ、12人の弟子がいるし、また他にもいろんな人がいて一緒に来る。で、家に来られたというので喜んで、イエス様をもてなそうとするのであります。これは当然なことですね。このマルタというですね、このお姉さんは、 イエス様のことを本当に大切に思って、イエス様によくもてなしをしようですね、おもてなしですねしようと思って一生懸命こう頑張っているのです。まあ美味しい料理をイエス様にご馳走しようとしたんだろうなとは思います。まあイエス様だけというわけはいけませんので、他の弟子たちの分なんかも作ると相当量の 量を作らないといけない。もう台所というかそういうところはもうバタンバタンこうなったと思うんですね。でそこに妹のこのマリアさんがいたということです。ただマリアさんはお姉さんと一緒に厨房で、台所で一生懸命料理を作ってお手伝いをしているかと思ったら、あ、そうではなかったということです。マリアさんはイエス様のお話を聞きたいと思ってイエス様の足元に座っていて、イエス様が語られる話をじっと聞いていたということですね。かたやマルタさんは台所でもうあれしないといけない、これしないといけないというのでもう忙しい。かたやマリアさんはじっとしてイエス様のそばで話を聞いている。でだんだんだんだんマルタさんは心の中に怒りが湧いてきたんですね。なんで私だけがこんなに忙しい思いをしないといけないんだって、あのマリアは一体何してるんだ、マリアはイエス様のところにいるというのでもう頭に来てですね、イエス様に文句言いに行ったんですね。イエス様、私はもういろいろもてなそうと思って準備をしていて本当にもう忙しいんですよ、それに引き換えマリアは何にもしないでこんなところにいて、イエス様マリアを叱ってください、お姉さんのお手伝いをしなさいと言ってくださいよとですね、まあちょっと何もしない、何も言ってくれないイエス様に対してもちょっとこの怒りモードですね、もう気がついて注意して、もうマルタがやってるからあんたちょっと行って手伝いなさいと言ってほしいのに言わないイエス様に対してもちょっとあの怒りを感じているのであります。それに対してイエス様がおっしゃったということです。まあ、あのマルタさんがしていたということは良い、この悪いこと、決して悪いことではないんですね。お客さんが来られたで、お客さんが喜ぶようにお客さんのためにいいことをしてあげたいという思う心は愛の心であり、それは大切なことであります。けれどもこのマルタさんは何が悪かったのかなと言ったら、まあとても忙しかったというのはありますけれども、まあそこで不満が出てきた、まあなんか自分だけ勝手に忙しくしていて誰にも認められないなというか、まあ当たり前だなみたいな、誰の眼中にもないなみたいな、そういう思いあったのではないでしょうか。こんなに忙しくこんなに一生懸命しているというのに誰も何にも注目してくれない、認めてくれないというような思いがあったのではないかなと思うんですね。まあそういう思いを持つのは当然なことだと思います。けれどもまあ何が良くないのかな、何が問題なのかなというと、やっぱりこのマルタさんもこのイエス様のもてなしというのは、まあイエス様が好きだから、イエス様を尊敬しているから、やっぱりこうもてなしたいというのもあるけれども、やっぱり心の中にはちょっと義務的、しないといけないというか、まあ習慣だからというか、して当たり前だから誰かがしないといけないから私がするんだみたいな思いがあったのではないかということですね。もしもこのマルタさんが、ああこのようにイエス様のためにこういろんな料理を作ったりいろいろ準備したりするのは本当に楽しいことであり、イエス様が喜んでくださるならそれでいいんだという思いだったならば、 このような思いはなかったんじゃないかなと思うんですね。やっぱり心の中に義務的で面倒くさいなというかね、できたらしたくないなみたいな思いもなかったとは言えないです。まあ、学校なんかでよくありますよね、掃除の時間があって、でみんなで一斉に掃除をする。そうすると真面目に一生懸命やる人があると思えば、なんか適当にサボっているか、もう友達と遊んでいるというか、おしゃべりをしているというか、掃除しないで適当にこうやっている人がいる。それに対してこの真面目な人はちょっと怒りを感じるんですね。あいつらちゃんと真面目に掃除やってないぞみたいなことを感じる。ちびまる子ちゃんにそういうのが出てきますね。そういう人、前田さんだっけな、こう非常に真面目にね掃除を一生懸命やるんだけれども、サボっている人にですね、このまあいろいろ不満を言うというキャラクターが出てきますけれども、まあそういうことです。けれどもですね、もしもですね、皆さん掃除が大好き、どうでしょうかね、掃除大好きという人の中にいるでしょうかね。多分いると思うんです。掃除することが大好きという方、まあ、いろんな人いるんですけどね、家事の中でもですね、妻の、親ですね、お父さんお母さんですね、洗濯、特に洗濯した後のアイロンかけが大好きだって言うんですよね。聞いたらですね、いや洗濯はいいけれども、アイロンかけが大嫌いだというか、面倒くさくて嫌なんだという人ありましたね。けれどももうそれが大好きで、もう夫婦揃ってですね、その取り合いをしてですね、アイロンをかけるという人、これもとても素晴らしいですよね。もしもそういうこれが大好きだという人だと、そのアイロンかけをしてもさせてもですね、何も不満がないと思うんですよね。あ、こんな楽しいことをさせてもらって嬉しいなと思って、やらない人がいてもですね、文句がない。いや、あの人なんでやらないのか、こんな面白い、こんな楽しいことをしなくてもったいないなって思うのではないでしょうか。ですから掃除が楽しくてもうしょうがない人がいたら、サボっている人の気持ちがわからない。こんな楽しいで、こうやったらね、綺麗になっていってスカッとして気持ちよくて、こんなに楽しいことをやらないなんてかわいそうだなとかね、哀れだなとか思うと、失礼、ダメだとか、あんたしっかりやりなさいなんてことは思わないですね。まあこうちょっと注意しなさいよ言われたら仕方なしに注意するぐらいなもんでですね、いやいや、あんたやらなくてもいい、私もすごいやりますよみたいな感じですよ。もしもこの丸田さん、まあ多分丸田さんはそういうのが得意だから好きなんだろうとは思うんですけれども、本当に好きで楽しくて、もうそのことがいいならば、もう誰にも手伝わなくてもいいですね。もう自分一人でやりたいというかね、いう気持ちだから、マルタさんはマリアさんが手伝わなくても何にも関係のない、もうあの子がいればもうややこしくて思う通りできないから、もうあの子いない方がいいのよぐらいなもんじゃないでしょうかね。けれどもマルタさんはそうじゃなかったってか、ね、ちょっとやっぱり義務的っていうかね、そしてそれをすることによって人から認められたいとか褒められたいとかですね、いう気持ちがこう強かったということです。ですからこの良いことというのはとても良いことですね。ですからそれを本当に喜んで感謝しながらやればいいんだけれども、その良いことが自分を認めさせる一つの道具になりがちだということです。その良いことをすることによって、あのようなことをやっている、あの人は素晴らしい、あの人は大したもんだ、うん、あの人は立派だと誰かに言われたいし、言ってほしいと思う。それがどちらかというと良くないことになってしまうということですね。マルタさんはそういう思いにこうなってしまった。そうするとやっていない人に対していろんな不満が出てきて文句が出てくるのであります。でも往々にしてこの世の生き方はそういう生き方になりやすいし、なってしまうということです。 で反対にそれがこうできていると、自分は素晴らしい、自分は立派だ、自分はいい人間だ、自分は素晴らしい人間だと自分で思ってしまう。そしてそれができていない人に対して、あなたはそれができないからダメな人間だよ、もっとあなたは頑張ってそのことをしっかりしなさいよと言って、この注意をする、まあ聖書的に言うならば人を裁くようになってしまうということですね。あなたはダメよ、あなたはつまらないよ、あなたはもっとしっかりしないといけませんよと言ってしまう。まあ、もちろんそのようにできた方がいいのですけれども、それが本当の意味で愛の心から出てくるかというと、そうではないところがあるんだということなんですね。の聖書の中に出てくる人で、この代表的なパリサイ人とかですね、立法学者という人が出てきます。まあ、イエス様に対こう敵対するようにこう聖書には書かれているので、悪い人たちのように思いがちですけれども、決して悪い人ではありません。それどころか真面目なとっても良い人たちだったんですね。そして人々から尊敬される人でありました。旧約聖書に書いてある律法をちゃんと学んで、それをきっちりとですね行おうとする人でありました。そのことが決して悪いということではないんですけれども、それをすることによって、私は良い人間ですよ、私は真面目な人間ですよ、私は清い人間ですよ、私は神様に認められる人間ですよと思ってしまったら、実はそれが間違いになってしまうということですね。で、このパリサイ人というのはだんだんとやっぱり傲慢になってしまう。私はこれだけできている、私はこんなことをしている。で、ある時にイエス様のこの例え話の中に、例え話というか実話だったと思いますけれどもね、一人の人がこの神殿に行って、捧げ物をしてお祈りをする。そのそばに主税人と言いましょうかね、このみんなから嫌われている、汚れている、そして神様から最も遠いと思われている人がいる。神様、私はこの主税人でないような人間で、のような人間でないことを感謝しますと。私はちゃんと十分の一を捧げていますし、週に一度は断食をしていてですね、そしてまた貧しい人々に施しをしていて、私はいい人間ですよ、いう祈りをしたというんですよね。で、かたやそのような主税人のようでないとないことを感謝しますと言われた主税人は、こう自分で下を向いて、まあ、彼はパリサイ人の方は神様の方を向いてて、まあ、上を向いているんでしょうね。彼は下を向いてですね、自分の胸を打って、これはまあ悔い改めを表す動作ですね。私は罪人です、私のこのような罪人を許してくださいと言ったと。で、イエス様はですね、神様から義とされて、神様から合格とかね、清いとされたのはどちらかというと主税人の方ですよと言われたですね。パリサイ人はですね、ちゃんとやっているんですよ。もう捧げ物はするし、この断食はするし、貧しい人々に、この支えるためのですね献金はするし、素晴らしい働きをしているんだけれども、だから自分は素晴らしい人間だと傲慢になっていたということですね。それは神様からやっぱり一番遠い、一番遠いと思われていた主税人よりも一番遠くなってしまうんだということなんですね。このマルタさんも実はそういう罠にこの陥ったところがあるんだということですね。もしもですね、マルタさんがマリアさんのようにイエス様の声を、イエス様のことを、イエス様の話を聞きたいと思っていたら、違った生き方もきっとあったと思うんですね。イエス様が来られると分かったら、あ、じゃあイエス様来られる前に全部準備してしまおう、全部準備すればいいんですよね。で、イエス様来られた、イエス様よくいらっしゃいましたと言って、マリアさんと一緒に座ってイエス様のお話を聞けばよかった、そういうことも可能
ですよね。でもそうじゃなくて、イエス様が来ておられるところでバタバタバタバタ忙しくしているっていうのは、イエス様に私はこれほど頑張っているのよってね、私偉いでしょとかね、人々にちょっと認めさせようという思いがあったのかもしれないなとも思われるですね。まあね、ちゃんとイエス様は見ていてくださるので、ああ頑張ってくれているな、よくやっているなとは思ってくださっている、分かってくださっていますよ、イエス様はですね。けれどもイエス様の求めておられることは、まあ、もちろんおいしいごちそうというか、ね、おいしい、いろんなこの親切な心のこもったもてなしをしてもらったら嬉しいですけれども、イエス様が本当に求めている嬉しいということは、私が語る言葉をちゃんと聞いてほしいということですよ。イエス様の本当に求めておられるのはこう、そういうことなんです。イエス様はもてなしを受けるためにですね、ごちそうを食べるためにこの世界に来られたのではないんですね。イエス様が来られたのは、神様の言葉を、神様の愛を語るため、人々を救うためにやって来られたのであります。ですから来てそばに座っても一言も聞き逃すまいと、この耳を澄ましてですね、イエス様の方を見て一生懸命聞いているマリアさんの方が、イエス様は嬉しかったということです。ともすると、私たちはやっぱりこの世的に走ってしまいがちではないでしょうか。この世的にどう生きるのか、どうやったらいいのか、どうしたら認められるか、どうしたらいい成績が得られるかとかね、いい業績が得られるのか、それによって人々から自分が素晴らしい人間だと思われるかというようなことに、こうどうしても目がいってしまいがちです。この世がやっぱりそれほど素晴らしいね、この世を神様が作ってくださったこの世界がこんなに素晴らしいから、どうしてもそのようになってしまうですね。だからあえて私たちは静まって神様の御声を、神様の声を聞く必要があるのではないでしょうか。この世の中で生きているとやっぱりいろんな心配事から逃れられません。この世界で安心というのは絶対ありえないのです。何かお金があったら安心だって思いますね。お金っていうのは本当に大切なものであり、何かあった場合ですね、全く貯金がなくてですね、不安ですね、病気になる場合がある、事故にある場合がある、何があるかわからないので、こうある程度のこの蓄えがないとですね、この心配だということは確かにこうあります。そしてある程度あれば安心ですけれども、ある程度あったらそれで安心かといったらそうでもないんですね。今世の中でこの振り込め詐欺とかですね、昔はオレオレ詐欺と言いましたけれども、あります。で、全くお金がなかったならば詐欺に遭うこともないんですよね。お金ある人がですね、こう騙されると言いましょうかね、まあこの子供を助けるためですね、家族を助けるため騙されるのもそれも仕方ないなと思うんですけれども、大体大阪の人はそれには騙されないということらしいんですね。大阪の人が騙されるのは還付金がありますよということらしいですね。儲かりますよとね、お金あるならばもう儲からなくてもいいんじゃないのとか思うんですね。けれどもですね、それあるんだけれども、万が一それを使っ、万が一のことがあって使ってしまったらなくなるじゃないですか。そうしたら困るから、もうちょっと上乗せしてあいたら安心するんじゃないかなとやっぱり思うんです。でそれいくらになったら安心できるかといったらですね、もうキリがないというかね、まあ、それぞれの人、自分が持っている貯金では絶対安心じゃないんですよね。あと2倍欲しいとかですね、あとこれだけ欲しいとみんな思っている、どんな人も思っているんです。 他の人から見たら、いやそれだけあればもうそんなに求めなくてもいいんじゃないのと思うんですけれども、いやまあ今はいいかもしれないけど、でも何かあった時にもうちょっとあった方が安心じゃないの、なんか今日もうちょっとあったらこう孫に安心してこのお小遣いがあげられるとかですね、そのためにももうちょっと欲しいと思うんですね。それがこの世なんですよ。この世は絶対安心できない。いくらあっても安心できない。もうこの世を全て持ったとしてもきっと安心できない。それがこの世なんですね。まあ、マルタの生き方というのはそういう生き方、この世的に安心を得よう、この世的に幸せを得ようという生き方、それに対してマリアはそうじゃなかったということですね。神様を見ていた、イエス様を見ていた、そしてイエス様のお話を聞く、神様が愛しておられる、神様がいつも共にいてくださる、神様が全てを益にしてくださる、神様は必要なものはちゃんと与えてくださる、そして私たちは最後この世のものをみんな捨てて神様の国に帰っていくし、もうそれだけで十分なんだということ、もうそれを知ってそれを喜んで生きるだけでいいんだ。マリアさんはイエス様の口からそれを一生懸命聞いて、その世界に生きたんですね。もちろんマリアさんだって食べ物は必要ですし、仕事しないといけないし、そういう生活はあったと思うんですね。けれどもその生活も大切にしながら、もっと大切なものはイエス様の言葉であり神様の愛なんだということを知っていたということですね。まあ、私たちが今をどのように生きるのかです。この世を見て、この世の喜び、この世の安心、この世の平和を求めて生きるのか、いやそうじゃない、神様がおられ、神様が導いておられ、神様がこの世で生きる生き方も教えてくださる、必要も満たしてくださる。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは添えて与えられますという生き方ですね。まず神の国と神の義を、まず神様を求めなさい、そうしたらこの世のものはもうおまけとして添えて与えられる、だからこの世のものを一生懸命第一として求めなくてもいいんですよということですね。マリアさんはその生き方をした。ここでイエス様が褒めておられますね。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。多くのこの世のものはいろんな多くのこと、あれをしないといけない、これをしないといけない、もっと欲しいね、もっとこうしないとということ、多くのことに思い煩うのがこの世です。しかし必要なことはただ一つ、いやこの世のことはいろいろあるけれども、本当に必要なものは神様を知り、神様の愛を信じ、神様の愛の中に生きることなんだ。マリアはその良い方を選んでいるんですよ。あなたもこの良い方を選んでほしい。まあ、この後、マリアさんとマルタさん、またちょっとこう出てくるところがありますけれども、マルタさんもそのところを少しは悟ったんじゃないかなと思うんですね。私たちも、悟りたいと思うんです。もう神様の国 50%、 この世 50%、 本当にそのバランスいいようにですね、もう神様の国が多いかなと思うぐらいがちょうど 50%50% なるのではないかなと思います。その良い方の方を選びながら歩んでまいりましょう。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました。しかし必要なことはただ一つだけである。パウロはただこの一字を目指して生きていると言っていました。そしてイエス様に愛され、イエス様を得たならば、この世のものはフンドのようなものだとも言いました。あなたがおられ、あなたが導いておられるならば、もうそれで十分であります。そのことをしっかりと知り悟り、歩んで生かしてください。忙しくて本当にいろいろしないといけないことがたくさんありますけれども、本当に必要なものはただ一つだということを忘れないように生かしてください。 イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。